禅と経営。皆様こんにちは。禅と経営第52回の時間がやってまいりました。先生、今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
月の最終週は先生に経営に関していろいろとお話アドバイスをいただく、そんな週なんですけれども、先生、今月はマネジメントとシステム、これについていろいろと教えてください。
はい、経営にはね、そのマネジメント対応するものとシステム対応するもの、見えるものと見えないものっていう表現でもいいんだけど、
はい、
マネジメントっていうのは見えないもの、イレギュラーを対応することだな。でシステムというのは朝何時に来いとか、まあ、ルールも含めて、
はい、
見えるようにすることな、
うん、
でみんなね、プアマネジメントっていうかシステムに頼りすぎなんだよ。要するに社員規則を細かく書くとかね、一番いいのは書かなくてもみんながニコニコして働いてれば一番いいんだよな、
はい、
だけどどうしてもシステムに書いとけばできると思っちゃうので、方々の会社は例えばだよ、セールスでも教育システムがあってマニュアルを勉強して、
うん、
だけど一番大事なことは何かってことなんだ、営業でも何でも、
はい、
それを教えないでね、商品知識ばっかり教えても売れませんよ、
うん、
私はよくいろんな会社でそんなに教えるなと言うんだけどね、そんなもん自分で勉強するんですよ。会社から教えてもらってぼーっとしてて物なんか売れないですよ。じゃあ何が大事かって言ったら、やっぱり見えない情熱と覚悟、
うん、
営業として本当に売るんだとか、この商品でお役に立つんだとか、そういうことが大事なんだよな、
うん、
だけどプアマネジメントっつって全部システム、社員規則何条がこうだとか、
うん、
それ指定してんじゃなくて、そんなものが優先になった会社は人間味がなくて、
うん、
まるっきりダメだってことだよ、
うん、
だからおかしな会社ほどシステム優先してますよ。だからルールにこう書いてあるとか、ノルマがどうだからこうしろとか、人間そんなもんで動かないですよ、
うん、
もっとね、感動を与えなきゃ、朝から大きな声出さなきゃ、姿勢を正しくしなきゃ、うん、そんなものでやる気が出んのに、なんかね、ルールだからルールだから、よくこういうくだらない話も、まあ、近くにでも聞く、まあ、未だに聞く。お掃除9時から修行なんですけど、お掃除は前にした方がいいんですか社員は9時からですから9時からしたらいいんですか、うん、これもう耳にタコのように質問を受けるな。これ根本が分かってねえんだよ、
うん、
じゃあルールに従うなら9時からそうすればいいじゃん、
うん、
マネジメントでやる気あんなら9時から仕事やればいいじゃん。全部システムにしなきゃいけないと思うのよ、
うん、
わかる、
はい、
だから30分前に来て強要じゃなくてさ、仕事して9時からあのシステムで本当の仕事する、本来の面目、それをやろうとしてんのとそうじゃないのとかできるじゃない、
うん、
だからどうしても社長が自信がないやつ、
うん、
ね、ルールでしか人間を使えない人、
うん、
前回話した趣味もない無機質、
うん、
これじゃ人は動きませんよ、
うん、そうです
ね、でましてね、今100年に一度の変化期、
うん、
その49%の仕事が、ね、AI に変わっちゃう、そういう世の中でね、一番大事なのは人間味ですよ、
うん、
もっとマネジメントを優先しないと、
はい、
ね、システムばっかりじゃしょうがないでしょ、
うん、
私は両方だからマネジメントもきちんとできない会社、システムも実際はやらないんですね。
うん、逆に、うん、働いているその従業員の方とかって、
うん、
まあ、もちろんいろんな方いらっしゃるんでしょうけど、そのシステムの方をすごく気になさる方っていうのも多い気がするんですよね。
そうそうそう、あのね、そういう教育なんだよ、ハウツー教育でずっと来てるからね、はい、昔 の考えろっていう教育しない、地頭を良くしないとね、うん、知識ばっかりで世の中を渡ろうとするからややこしくなるんだな、はい、でインターネットでね、あの声で聞けば何でも答えが出ちゃうとか、でそんなところじゃ商売できないんだよ、はい、そのもっと先の根っこのところをきちんとしていかないと。
そうですよね、うん、このいやこのマニュアルにはこうあるんでっていう、その応用があまりこう柔軟性がないような、どうしてもシステムに頼るとそういうものって出てくると思うんですけど、
ね、
そこの何でしょう、難しさといいますか、システムは大事なんだけど、でもそればっかりが全てじゃないんだよっていうことっていう、
あのね、はい、最低保障なんだよ、
うん、
ね、だから最低保障なんでシステム通りやればいいんじゃないの、
はい、
それが最低なの、
うん、そうですね、
でも他の会社もね、もう判断をしたように言ってますよ、顧客センターも、なんかのために録音させてもらいますとか ね、
そ、
それからあるた、朝の5時にタクシー会社電話けど、ただいま電話を混み合っていますから、うん、ね、お待ちください、混み合ってるわけないだろ朝の5時に従業員が寝てたりいなかったりしてる、ボタンを押して、だから、うん、あまりにもね、うん、それやっちゃうと自動販売機でね、切符買ってるようなもんで、まあ、その部分を否定はしないよ、うん、だからで、だからこそ人間味をもっともっと出さないと。
そうですね、
でよく書いてあるよな、タクシーに笑顔で、笑顔と安全で目的地にお届けしまって、私は運転手も笑顔がないじゃないかこれ会社が決めたことで、会社の決めたことと自分がやることと別じゃしょうがないじゃない。
そうですね、
それじゃあさ、いくら会社が笑顔でお送りしますって書いたって嘘じゃん。
うーん、
私はあんた嘘つかないで笑顔を出せって言いますよこれは私が決めた、会社が勝手に書いてんだから私は笑顔なんか出ないみたいな、当然だっていうような顔してますけどね、う違うでしょ。だからなるべくマネジメントを優先する、
はい、
で特にアメリカなんかは人種のるつぼですから、
うん、
数字とかシステムを優先しないとコミュニケーションできないんですよ。日本人は単一民族だから、うん、やっぱり察するっていうね、
はい、
日本人の気配りっていうのはそこでしょ、うん、おもてなしでしょ、そういう文化がないとね、うん、全部面白くなくなってきてんな、
うん、
ようこそ何々でってもう初めからな、ね、マニュアル通りで本当に心と思ってないで横向いて言ってんだよ、
うん
うん、もうでも我々もそういうマニュアル化された社会に慣れてるから疑問に思わなくなっちゃってるけどね、うん、
こう自分自身が例えばお客さんになってどこか飲食店にでも行った時にマニュアル通りでない接客なんかをしていただいた時とかって、味どうこうよりもやっぱり、あ、なんか気持ちがいいものじゃないですか。
例えばね店が開いてんのにね、なんか奥の端の方に詰めちゃうとかさ、空いてるんだから一番いい席に案内するだろ。
そうなんですよ、ね、
それはマニュアルで奥から詰めろって書いてあるからよ、
うん、
全然お客無視してさ。
そうですね、
うん、いいじゃない、さっき来たお客からいい席案内すれば。
うーん、
まあヨーロッパなんかちょっとチップの出そうなお客にいい場所に案内、それはそれでまたマネジメントでフロア係のね、
はい、
考え方でいいんだけど、だからあまりにもね、管理者も考えなさすぎる。
そうですね、
だから人間力がなさすぎんだよ。でマニュアル通りテープレコーダーみたく言ってれば管理職が務まると思ったらね、うん、大間違いですね。
確かにシステム化されていくと、
うん、
頭を使わなくなりますね、そういう意味で。
そうそうそうそうそう、なんていうかな、1たつ1は2、2たつ2は4っていう、うん、はい、違うでしょう。2アルファが出るから面白いんでね。
そうですね、
ハンデをしたようなことばっかりやってたら儲かんないな。
うん、何かこう、まあ、2たす2は4でなくても、こう1たす3が4でも、こう何でしょうか、プロセスみたいなものまでシステム化する ことってどこまで必要なのかなって思ったりします。
おっしゃる通りね、それやってるとね、考えるない人間になっちゃう、一番私が大事にしたのは創意工夫ですよ、現場は宝ですよ。でマニュアルってのは雨の降った日と天気の日と雪の降った日は通用しなくなっちゃうんだよ晴れのマニュアル作ったら
そうです、ね、
雨の時雪の日は通用しないですよ、晴れのマニュアルは。だけど人間の応用力っていうのはその場でね、
はい、
コンピューターのすごい大きな容量以上のことをパッパッと判断してできるわけね、
うん、
それはやっぱり人間の力っていうのを大事にしなきゃダメだな、う
ん、その地頭のね、良さの大事さって先生もちょっと最初までおっしゃってたんですけど、うんうん、そういうものってどうしたらこう培えるんでしょうね。
あのね、なんとか歌を例にとると、はい、CD 出した時の歌ってマニュアル通りなんで、音外さないで、はい、でもライブで歌うとまた相手見て歌うじゃん。
そうですね、その空気とかね、
全然味が違う、
はい、
そっか、うん、だからそういうことなんでね、
うん、
やっぱ相手見て反応するって癖つけないと、うん、一律だよね、うん、あの本当になんていうかな、後ろ向いたままご乗車どうもありがとうございます、顔ぐらい見せろってね
そうか、そうですね、
そういうことなんだよ。それから横向いたままレジのカウントで、うん、ありがとうございます、お会計はって言うでしょ、
うん、
目を見ろってよ、
うん、はい、
そういう感覚がなくてさ、うん、あのやっぱりマニュアルで、だから大量に売ろう売ろう売ろう売ろうっていうのは間違いじゃないの。昔の八百屋さんなんか魚屋さんがなくなった、全部スーパーになっちゃった、
ね、
面白くねえじゃん、奥さんご近所と顔なじみで少しずつってそういうのが本当の血の通ったさ、
はい、
商売じゃないの。
そうですね、
その頃はもう何でも確実的になって、うん、でもう刻んじゃって魚も売ると、うん、本来の魚の目の前で刻むなんて切り込むっていうのはないもんな、
うん、
そういうのがさ。
そうですね、
うん、
どういう方が買われてるかっていうのを現場に行かないとやっぱそういうものも得られませんもんね。
そうそうそうそう、やっぱりね、それからお客様にこうなんか、かだから未だに魚屋さんでも気の利く人はもっと切りましょうかとか、
うんうんうん、
今日何作りますとか、お鍋なのこういう切り方いいですかとか、やっぱりさばいてくれるね。
そうですね、
うん、それはやっぱりいい魚だよね、うん、もうさばいたもの並べて勝手に買えっていうよりかね、
それはシステムにはきっとないものですよね。
そうそう、現場で見たものに対して対応するとか、
はい、
そういう力をつけていかないとね、
うん、
やっぱマニュアル通りやってればダメですよね。
その逆にマネジメントをする立場にいらっしゃる方もそういう現場の声みたいなものはきっちりこうご自身で行くことも大事ですし、汲み取るっていうことも必要になってきますよね。
そうそう、現場は宝だから、
はい、
迷った時はやっぱり現場に行った方がいいですよ。
うん、
現場を有利してね、
はい、
本部のマーケティング部で考えたことっていうのはね、うん、あまり良くないですよね。
そうですね、逆にこういうネット社会だからこそそういうのってなかなか見えづらくなっても来てるじゃないですか。
そうそう、だから現場を、大事にしてるところって伸びてますね、
うん、
うん、それからやっぱりお客様中心に現場を作っていくっていうか、そういうマネジメント対応の方がね、
はい、
伸びてるね。
うん、
だから大手スーパーでもどこ行ったって同じじゃん、入り口トイレの位置何もってそれでいいのかなって。
そうですね、
建築コストはいいんだろうけど場所によっては雪国もあるし、
はい、
ねえ、まあいろんなとこもあるんだからやっぱりちょっとね、
うん、
最近コンビニも県によってちょっと変えてるね、並べてるもの、それはいいことだと思いますよ。その県によって食べる味付けもちょっと違いますからね。
そうですよね、
全国一律、うん、まあ一律にやってる安心感もあるんだよ、我々東京人から見ると田舎行っても同じものが食べられるただそれだけじゃなくてたまにはその地方性っていうのもね、
はい、
大事かな。
そうですね、うん、 さあ、それでは今週はマネジメントとシステムについて先生にいろいろとお話を伺ってまいりました。この番組では皆様からのご質問をお待ちしております。 LINE アットでお友達になっていただき、ご質問をお寄せください。方法は LINE のお友達検索でアットマークゼント KA、 アットマーク ZENTOKEIEI と入力してください。お寄せいただいた質問は番組の中で取り上げてまいりますので、どしどし質問してください。お待ちしております。
二度とない人生だから今日も輝いていきましょう。
この番組は経営全研究会の提供でお送りいたしました。